皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口恵子です。この番組は全国各地にいらっしゃる NSP 会員さんに私樋口が直接お会いし、今までの人生について、お仕事について、お住まいの地域について、日本について、そして NSP への思いをお聞きし、お一人お一人の魅力、そして日本の魅力に迫る番組です。今回も素敵な方とご一緒させていただきました。それではお聞きください。今日は、合同会社藤田クエモン商店代表の藤田さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お越しいただいております、私言っちゃったんですけど逆で私が軽井沢の藤田さんのところに今伺ってインタビューをするという。
はい、それが正解です。
そうですね藤田さんのことをご存知でない方もいらっしゃると思うので、自己紹介をお願いできますか。
自己紹介、
はい、
はい、この軽井沢で和菓子屋を営んでおります、
はい、
藤田クエモン商店代表の藤田です。よろしくお願い
します。よろしくお願いしますそもそも藤田クエモン商店っていう名前は、
あ、はい、
っていう名前の由来は、
うちのひいじいさんの名前が、クエモンというんです。昔は大阪の方でずっと庄屋をやってて、
はい、
そのクエモンじいさんの時が一番栄えてた、そろそろあの自分が、
あ、なるほど、
なんとか、はい、
そうなんですね、
復興させたいなというのでクエモンっていうのを、お墓参りに行った時に、
あ、ちゃんとそうなんですね、
ちゃんとお墓の前で、
はい、
名前いただきますと、まあ、絶対嫌って言わないんで、
まあ、まあそうですけどねまあ確かにすごいやめてくださいとか言わないですけど、
そう言わないんで、じゃあ使わせていただきますということで、はい、
使わせて、お伝えして、
はい、
ああなるほど、
許可は取ってます、
許可は取ってますね、はい、そうですね、はい、で軽井沢っていうと多分その駅の近くとか、まあここまでいらっしゃる方少ないと思うんですよ、
まあ、
別荘があればとかだったら話別ですけど、
そうですね、うん、まず通りがかりで来られる、
そうそうそう、ではないですよね、なんで知る人ぞ知る、
そうですね、探して探して探しても見つからない、
見つからない
そんなところでやってる、
そうですよね、でも車で軽井沢駅から20分ぐらい
で、そうですね、20分ぐらいで、はい、
そうですよね、そうそう、お家をのなんて言う、なんて説明したらいいですかね、外に、
はい、小屋を建てて、
小屋を建てて、
まあ、お客様がお茶を飲めるスペースを増築しているという、
そうですね、今まだ作り途中、
そうですね、まだ屋根が出来上がってないんで、
ああここにできるんですか、
そうです、ここに屋根ができれば営業スタートできるんですけど、
ああそういうことなんですね、ですなるほどなるほど、
完全予約でやってるんで、
う
ん、
ね、
予約取って、
ね、
今日雨だからすいませんって言えないじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
屋根が出来上がったら営業開始なんですけど、そうですね、ほとんど知り合いの建築デザイナーの方にデザインしていただいて、うん、設計図とか、ここは何センチとかいうのは全部やってもらってるんですけど、はい、切るのは全部自分
で。自分でってことです
か。あと、危険なところ以外は
自分で。
自分で。
やられてるんですよね。
そうですね。
へ、
お客様がね、座られて床がガーンみたいなのになったのも
大変ですからね、
あ、そうですよね、そういう安全面だけはちゃんとやってもらって、
なるほどなるほど、はい、あとは自分で、
はい、自分でやってます、
作って、
はい、
釜もあれですよ ね、
はい、
郵便局の、
郵便局の
釜ですよね、
軽井沢郵便局の昔の
なかなか多分郵便局の釜って言っても想像できないと思うんですけど、昔その軽井沢郵便局に、
まあ、釜というかあれですね、
なんていうんですか、
風呂、
風呂、
あ、もしくはなんだろうな、火鉢、多分温まったり夜間にお湯を沸かしたりで使ってた
ものってことですね、うん、ちゃんと郵便局のマークがついてるんですね、
そうですね、
でそのお茶なんですけど、習ってから今までもうどのぐらいですか、かれこれ
12年目ぐらいじゃないですか、
ね、今年ですか、
今年、はい、
12年、
はい、いやでもあれですよ、いつも外人の友達に、
うんうん、
いつなったらお茶マスターすんねんと、
ああなるほどなるほど、
何年やってんの、12年、
まだ習ってるかみたいな、
まだマスターできへんの
あ、そういう感覚ですよね、多分向こうだったらもうここまでやったら、うん、
もう卒業
卒業みたいな、
うん、先生になったとしても、ね、うん、次は先生の教え方の勉強があるし、うん、それ以上の、
うんうんうん、
例えば、ね、軸であったり、
はい、
軸ってなると禅語っていう
禅語、
はい、禅の、
はあ、
禅寺の、
はいはいはい、
お寺の修行の言葉なんですよ。
へえ、あ、それで禅語ですか。
そうです、はいはい、禅語要はお坊さんがその禅問答って言って、なんていうかな、
難しいですね、
ちょっと難しいですね、
うん、
その言葉を聞いて修行をするっていう。
へ
ー、であの言葉には全てメッセージが
入ってる
んです、ね、入ってるんで、そのお茶会とかするときに一番重要なのは実は軸なんです。
へー、あ、そうなんですか。
昨日やったお茶会でも、
はい、
まず一番最初にこう入るときに、はい、まず軸を 見るんですよ。だその軸に今日のお茶会のメッセージが。
へぇ、あ、そうなんですか。
そうそうそう。
あ、でもそれがもう。
そうです。掛け軸とかにあったりとか、
はいはい、
その待ち合いにあったりとか、それを見て、あれ今日は何のお茶会なのか。さあ、誰かの。
そこからなんですね。
そう、待ち合いから全部スタートしてるんですよ。で、ちょっとしたポカテリックがあったりとか、あの、いろんなものに、お茶碗の名前だったり、お茶碗の名前だったり、全部の、あの、道具とかにメッセージが全部入ってて、それをね、考えると、その、世界の趣旨とかが、
あ、その、テーマというか、
そうです。誰かが、結婚したとか、
うんうん、
なんか、会社、まあ、学校、大学に合格したとか、
お祝いみたいな、
お祝いとか、
はいはい、
昇進したとか、
うん、はい、
そういうメッセージがこう全部の中に入ってて、その軸を見ると、
その
会の、なぜこの会を催したのかっていうのが書いてあるんです。だそういうのも勉強しないとダメだし、ただこうお茶を、
その作法を
立てて、飲んでお菓子を食べてっていうだけだと、本当に、
え？みたいな。
全然。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。
じゃあもうそのお部屋というか、もうその空間自体が全部考えられてるってことですよね。
そうです、そうです。
へ
ぇー。だからお茶事をするってなると、ものすごい準備しないと。
ですよね。もう事前準備が本当にいろいろ。それは12年の。
でも全然足りないですよ。
一生みたいなことですよね。
で、しかもそのお客様が、うん、毎回同じじゃないじゃないですか。
そうですよね。
全然違うパターン
もいらっしゃる方が、
はいはい、夏やる場合もあるし、春秋やる場合もあるし、うん、真冬なのか、で、どこでやるのか。
場所も考えて。
で、気温もあるじゃないですか。全部考えてどうすれば一番いいかっていうのを、
全て
行くわけなんで、で、マスターしないでしょ、多分。
確かに。
だからその道、どうなんだ、
そういうことになるんですね。
ずっと道は続いてるんです
よ、うん、
最終地点は多分ないでしょう ね、
ないでしょうね。
途中で先に自分が死ぬみたいな。
そうですよね、まあそこでっていうことですよね。
へえ、そんな感じじゃないですかね。外人に説明するときは毎回シチュエーションが違うとか、
うんうん、
お湯の沸き具合も違うし、お客様が子供の場合もいたらおじいちゃんおばあちゃん、
うんうんうん、
あと外人の場合がいたら、じゃあお茶の量はどうなのか、
はいはい、
薄めの方がこの人好きかなとか、
うん、
あとお湯はもっと熱い方が好きかなとか、
いいのかなとか、
そういうのを全部考えてタイミングよく、あなたは出せますかと言われた時に、
うん、
私出せますって言ったら卒業じゃないですか。俺はいや無理だ。頑張りますけど、無理だと思います。
はいはい、
でも一生懸命やります。
やりますっていうのが。
って言ってること自体はまだ卒業じゃないじゃないですか。
ああ、そうですね。
まあ、言えたらもう卒業でしょと。
うんうんうん。
そんな感じじゃないですか。
ああ、なるほど。そうすると納得されますか。
うん、大体。
うん、はい、そうか、みたいな。
そうです。なんか空手とかね、習ってる外人とか
ね。いらっしゃいますもんね。
じゃあお前誰にも負けないかと。
う
ん、
そうですよ、ね。
どんなやつ
絶対負けないのか、みたいな。はい、
全その自信あるんだったら卒業じゃないの、うん、それがないんだったらまあ安田稽古
行かない
といべきじゃないの、
うん、
やめときゃやめればいいしってい
う
感じじゃないですかっていうと大体分かる。
はあ、な るほどみたいな、うん、そうなんです。
日本人は面白いですね。
面白いです、本当に。日本人であっても分かんないですからね。そういう部分が、
はい、
では第1回の和風茶会を東京の日本橋で、桜井さんが企画してくださってやりました。
お邪魔させてい
ただいて、ありがとうございました。総勢10名、あ、9名ですね、9名ですね、で集まったんですけれども、代表の藤原先生もいらっしゃって、9名で、あの日本橋で、うん、そこにあの藤田さんがあの長野県飯田市の、
はい、
富山郷のお茶を持ってきていただいて、
はいはい、
あれは富山郷で育ってたんですよね。
富山郷で、まあ、もともとあったあの藤原先生の藤原農園のお茶園の一列を、
はい、
自分があのじゃあお抹茶用にちょっと作らせてください、
はいはい、でも
煎茶用の作り方とお抹茶の作り方
はまた
違うんで、
違うんですよね、
はいはい、そこだけちょっと自分に管理させていただいて、うんうん、じゃあ遠山郷さんのお抹茶作りますっていうのでできたのが、あの今回お持ちした
そうですね
お茶なんですけど、まあ、あの藤原先生 の, あの多分お湯の量とお茶の量
加減が
加減がバッチリだったと思います。
なるほど、うん、そうなんですか。でも私みたいに全く経験もなくお茶会にも全然出たことがない人間も、
そうですね、
中にはあの参加してくださって、そういう方にはちゃんと教えていただいて、なんていうんですかね、その教室みたいな感じの教えじゃなくて、聞かれたらあこういうことなんですよとか、ね、いろいろそういうのが出ました。
っていうのを一番気をつけてたのが、
はい、
やっぱり、まあ、先生の流派はまた違うし、僕の流派も違うし、
そうですよね、
で皆さん全然知らない人、
はい、
そこで僕の知ってるのは裏千家のやり方なんですね。
そうですね、
裏千家のやり方はこうだからこうしろみたいな、
うんうん、
そういうことをしちゃうと、うん、もうみんながこう一色しちゃって、
ピリピリ、はいはい、
もう何砂糖菓子と話を楽しむ会を楽しまず、
はい、
そうそうそう、もうめちゃくちゃになっちゃうっていうの で,
そ, うです、ね、
そこは一番気をつけて、でもこう知ってもらいたいことっていうのはちょこちょこ間に入れて、うんう
んうん、教えていただいて、
まあ、なんとか
すごい勉強になりました。
いやいやいや、
本当に
先生の話の邪魔をしない
ように、いやいやい
や、やったつもりなんです。
でもその桜井さんが決めてくれたあのテーマが和の心と、うん、21世紀のライフスタイルっていうテーマでやったんですけれども、うん、
はいはい、
本当にさっきおっしゃったように、その例えばその裏千家だったら裏千家の作法とか、まあ、藤原先生の作法とか、うん、そういうのですごいピリピリとかこう萎縮しないで、みんながこう本当お茶を飲みながら、
うん、
みんなこう楽しみながらみたいな感じの会にはなりましたよね。
そうですね、
と思うんですけど、
あ、自分もそうなってなったと思って、うん、ですけどね、
だけどそのただの飲み会とかではなくて、
はいはいはい、
ちゃんとその空間であ
んまりね、いっぱいこうでこうでああでこうでって言っちゃうと、
そうそうそうそう、
みんな頭がもうわーってもう一
回なりますよね。そうですよね、なんでそういうのなかったので、
はいはい、
よかったのかなと思って、
まあそうですね、皆さんがまた次回やられた時に、あの数が減らずに
そうですよ、あのむしろ増えるぐらいのね、
増えるぐらいから、ね、よかった、それで成功かなみたいな。
そうですよね、
長野県っていうのは本当にものすごい美味しい食材をいっぱいあるんですよ。ブルーベリーだったり、あのリンゴだったり、
あんこ
だったり、
ね、はいはいはい、
そばだったり、
はい、ぶ
どうだったり、もう数えきれないぐらいあるんですけど、みんなこう地元のものをねあんま食べないし、
へえ、そうなんですか。
そうですね、でいいものは東京に、
あ、売り出しちゃうっていう
か、そうですね、うん、でなんかスターバックスができたとか、モスバーガーに行こうぜとか、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
そう、東京にそのものは
いいものは行っちゃって、
行っちゃって自分たちは、
まあ、あんまり
なんかチェーン店みたいな
とか行ってるんで、
ああ、そうなんですね。
そうです、違うでしょと、うん、
長野
県の人なのに、で農業の人が野菜が売れないとか、
あ、ね、そうなんですね、
うん、だからあの、いや長野県の野菜はこんだけ美味しいぞと、フルーツ美味しいぞっていうのをまずこう、あの世間の人たちに分かっていただいて、うんうんうん、でさらに長野県のその困ってる農家の方々の、はい、 ものをこう前面にこう軽井沢っていうところはやっぱり東京から
いらっしゃいますもんね、
方たちがいらっしゃるんで、はい、その人たちに認めてもらえればもっともっと売れるようになるだろうっていうので、本当に軽井沢長野県の食材にこだわって、まあもうスーパーとか行くと、うん、その信州産のブルーベリーがまあ、300円ぐらいすると、
はい、
まあ外国産です
よ、ね、
外国産のブルーベリーがなんか280円とか、
さてどっちを買うっていう、
そうですよ、
うん、
それ信州産の方が高いですけど、よく考えてくださいよ、アメリカってどうやってここまで
上が
って
くるの、そう
その時間とかその労力とか、うん、その流通のお金で計算しても安いっていうのは
どう考えても
おかしいでしょと、で鮮度も良くないし、
うん、期間ありますしね、
そう
運ばれてくる、
そのね100円ぐらいの違いをそっち選ぶのはおかしいでしょと、
うんうんうんうん、
それだったら安全な方を
食べた方が
ちゃんと食べましょうよと、うん、いくらね、ケチるケチるというか、なんていうんですか、
でもそれをどっちに取るかですよね、それをケチると取るか、はい、そのなんていうんですか、例えば今の長野と外国産だったら、はい、その外国産の方が安いですけど、はい、そこの長野の、まあ、値段はしても、はい、そっちを食べる方が、
はい、絶対に正しいことじゃないですか、
うんうん、そうですよ ね、
ほとんどね、そのこっちの千曲でもあんずがすごいいっぱい取れるんで、はい、自分のお菓子にはあんずの原種のあんずを使ってるんですよ。千曲市に5種類ぐらいあんず、いろんな品種があって、
はい、
なんか全部食べて、じゃあこの原種が一番香りがいいし、ただ酸味がものすごい強いから、うん、酸味をなるだけ抑えて、香りがいい方法で、まあ、処理してやれば大丈夫だっていうので、はいはい、原酒を今使ってるんですけど、その高速道路とか、
はい、
軽井沢の駅とか、
はい、売ってます、
売ってるんで、はい、見てください、
見ます、見どうします、
トルコさんとか
それ売ってんですよね、でもも
うなんか平気で、その地区まで も
売ってるんですか、
売ってるんですよ、
なぜ売るかと、
トルコさんとかトルコさんとか、
じゃトルコで売ってるんだったら分かりますけど、
そうです、
何もうここで売る必要があるのかっていう、
だって、まあ、明らかに千曲はあんずの里っていうのがあって、
はい、
あんずの名産地だから置いてたらみんな間違って買うやろみたいなね、なんかさりげなく置いてる、
そこを見ないしみたいな、
見ずにやっぱ千曲に来たから
あんずでも
って
手に取って
じゃないですか、でも全部外国産だし、
へ
ー、ちょっとお金出しても、うん、ちゃんと国産
を
買ってあげては、あの日本の産業も
そうそうこう良くなりますよね、
うん、
元気に、
そこをね、なんとかね、
それをケチにならずに
ちょっと安全を、
あと安全と自分以外の人のことも考えれば、
はい、
安いものを買うか、はい、その他の人のことも考えたり、いろんなことを考えれば、絶対そのちょっと高くても安全で、
はい、
うん、そういう例えば長野のものとか、
そうですね、
うん、買った方がいいですよね、
長野県の人が自分で長野
県
のものを買わずに長野を苦しめて、
そうですよ、
長野ダメだみたいに言ってるから、
うん、ちょっと待ってくれと、
そうですね、もうちょっと頑張ろうよと、うん、
そうですよね、だって長野の人が長野のものを買って、
う
ん、
そうです、そうです、
潤えば、
うん、そしたらその作ってる人たちも潤うし、
潤うし、
うん、しかもそのね、空輸とかしなくてもいい、うん、安全なものをもう体にもいいし、
そうそうそうそう、
そのね、本当にお金にこう支配されてるっていうか、う
ん、使い道もありますよね、使い方というか、はい、
まあ、畑でね、うちは自社の畑でいろいろ作ってるんで、
ね、
うん、お金がなくても売り上げあった日はじゃあ肉でも買おうかと、
うん、
売り上げなかったら今日は野菜だけ
食べようかみたいな、そうですよね、
そうです、
藤田さんが作ってる枝豆のずんだ餅をいただいて、
はいはい、
プラス、なんて説明すればいいですかね、これは。
それはね、月草。月草
って。月って、月で、月。
月草、もしくは、梅雨草。多分、梅雨草って言った方が、今の。月草は昔のその、万葉集とか。
ああ、に出てくる。
からずっと出てくる、まあ、同じ梅雨草なんですけど。まあ、その梅雨草の花の砂糖漬けを。
今作られてて。
まあ、もともとその、フランスのスミレの花の砂糖漬けから、はい、ヒントを得て、じゃあこの青い梅雨草の花でも砂糖漬けができるんじゃないかっていう、
ね。はい。ほんと綺麗な青ですよね。
そうですね。うん、なんか結構宝石みたいな青。
多分これを見ただけだと、その、これがこれっていうか、なんていうんですかね、想像つかないですね。
そうですね。うん、はい。で、その梅雨草っていうのが、万葉集にいっぱいこう出てるんですよ。
へぇ、そうなんですね。
その短歌って。
はいはい。
その中で、その梅雨草っていうのはもともと日本画の下絵に使う染料だったんですよ。水にすごいよく溶けるんで、その花びらを潰して水に溶かして、こう、絵の具として、下絵として描いて
るんですよ。へぇ、そうなんですか。
なぜそれを使うかというと、色が安定しなくて、だんだん消えていくんですよ。
あ、なので、そう、下がりにはいいですね。はい、消したりしないですし、今みたいにこう、消しゴムでみたいな。
ないです
ね。ないですかね。はい、
だから、その、青が定着しない、そう、儚いっていうので、すごい儚い恋の歌ばっかりなんですよ。
それには梅草が出てくる。
そうなんですよ。
へぇー、あ、そういうことなんですね。そうです。
だから要は、でも、この砂糖漬けにすることによって、もう儚くないぞ。
儚くない、そう、本当そうですよ。
その青を
消えないですもん。
消えないように残しましたっていうのをね、ちゃんとこう。
へぇー。
全面的に出せたらいいなと思
って。なるほど。楽しみですね。
そうですね。
これを和菓子に使って、
そうですね。
やるんですもんね。
はい、はい。
なるほど。日本再生の方にちょっと話を持っていきたいと思うんですけど、
はいはいはいはい、
そもそも入会してくださるきっかけっていうのはどういったところから？
まあ、もともとは東京に住んでた時に、
はい、
まあ、インターネットでいろんな人から聞いて、
はい、
インターネットラジオは聞いてたんですよ。
ありがとうございます、
はい、本当にあ、すごいな、勉強になるなっていうのをずっと聞いてて、はい、それで、まあ、長野県に引っ越してきた時に、
軽井沢に、
ね、ああ、そうですね、はい、軽井沢に引っ越してきた時に、ああ、東山号も長野県だなっていうので、
ああ、なるほど、
まあ、ちょっと頭の中にはあった
んです、ね、あったんですね、はい。
それで、まあ、お菓子屋と、お抹茶とお菓子のお店をするときに、はい、お抹茶がないなと、長野県に。
はい。ああ、おっしゃってましたよね。長野県産の。
そうです。長野県産のお抹茶は作ってるとこないかなっていうので、うん、お茶を作ってるところは天竜村と遠山郷だと。じゃあ、ちょっと見に行こうっていうので。
あ、そこからなんですか、遠山の。
そうです。で、天竜村と遠山郷に行って、
はい、
いろいろお話をいろんな農協さんとかに、
はいはいはい、
天竜村とか聞いたら、
はい、
いや、作ってないです。
みたいな。
全然もうなんか、探してあげる気もないし、全く何も。
作ってない、終わりみたいな。
作ってないです。もしかしたらあそこで作ってるかもとか。
ないんですね。
全く何もない。
ちょっと調べてみましょう。
そ
う
そ
う、
ないない。そんな優しさはなかったです
。そうなんですね。
それで、これはもう、どうしようもないと。
うんうん、
で、藤原先生の、あの時は新井さん、
ね、そうですね、はい。
新井さんのブログに、
はい、
すいません、お抹茶を探してますと。
そこからなんですか？
そこで、新井さんにメールして、
はい、
で、抹茶探してるんですけど、ないですかね、と。
はい。
いう話から、まあ、今度行くんで、会ってお話しましょう、みたいな
感じ
で、
はいはいはい、
お話しして、
はい、
じゃあ、お茶っ葉は、茶の畑はここに入ると
。はい。
じゃあ、作りましょうよ、っていう感じで。
そうですね。
じゃあ、やってみようか、みたいな。なぜ、藤原先生もいろいろ、
はいはいはい。
ご支援してくださって。
はい。
まあ、そういう感じで、藤原が。
そうですよね。富山に。
そうですね。
いらっしゃって。
はい。
そうですよね。なるほど。
そうかです。まあ、その前からまあ知ってたんで、
はいはいはい。
まあ、いつかお会いしたいなとか思ってたので。
なるほど。まあ、富山だと、人数が、
はい、
あの東京で何か会を開くときよりは人数が少ないので、うん、まあ藤原先生とこう、まあ、結構直に話す機会はありますよね。で今遠山号のスタッフになっている方もあの会員さんになってくださっている方が多いので、うん、なのであの東京のお茶会は、はい、そういう意味でも一応つながったかなと思って、
はいはいはいはい、
あのよく里山の話もしてますから、うん、なのでその里山を盛り上げるとかその現地でも盛り上げるのももちろん大事じゃないですか、はいはい、ただそれをじゃあ都会にも持ってこれるんだなっていう。
ああそうですね、うん、はいはいはい、
まあ別に分かれてるわけでもないし、うんうんうん、まあ、繋がるんだなと思って。
そうですね。まあもうちょっとね、来年は美味しくして、もうちょっと、おってね、一応愛知県の西尾市にお抹茶を作ってる方と、はい、その人はもうお抹茶、伝説のお茶職人みたいな人がいるんですよ。
へ
お茶栽培の職人の
人。はいはいはい。
要は勲章とかもらってる人で。
他いらっしゃるんですか。
その人が僕の先生。
おっと。
だから今年はやりますよ。
やります。
はい、
お茶会の時は。
おって。
あれ遠山の味これみたいな。あなるほどなるほど。
に頑張りますんで。
楽しみですね。
そうすればね、やっぱり、ね、いろんな、ね、地域活性化、
ね。そうですよね。ね
できれば、
ね。なりますからね。はい、確かに。その日本再生って考えて、
はい、
この軽井沢。
はい。
今ここは他のところよりいいんじゃないのっていう魅力と、
はい、
あと逆に軽井沢とは言うけれどここはちょっと心配だよねっていう両方ちょっと聞かせてもらえますか。
もう、まあ、軽井沢で一番いいっていうのは、うん、名刺出した時に 100% 軽井沢ですか
言いました。私も多分言いました。
そうですよね、
はい。あ軽井沢なんですねっていう。
でも軽井沢からめちゃくちゃ離れてすんごい田舎ですけどとりあえずやっぱ事務所っていうのはものすごい
大きいです。ああなるほど。
で隣は三代田町っていう町があって、
はい、
佐久平とか佐久とかその小諸とかあるんですけど、はい、そっちでは家賃がガクンと落ちるんですよ。
へえ。
でもそこで会社やってますって言ってもも
う全然
話が違うんですよ。でも軽井沢でも一番偏僻なところで住所だけはギリギリ軽井沢なんで出した瞬間にな
るほど
ああみたいな。
それはやっぱりいいところ。でもここぐらいが本当逆にここ心配みたいなとこありますか。
心配は冬ですね。
あ冬、
はい、
寒いですもんね。
激寒です
ね。激寒ですね、はい、極寒ってことです
よ
ね。
極寒マイナス20度近くになるんで、うん、まあ道路も凍るし、
人気も
ほぼないし、
ないし、
なんだ、水道管とかもみんな凍らないように、
あ、巻いて、
ちゃんと巻いて、そうですね。冬食材がもう全くねゼロになっちゃう、雪で埋もれちゃうんで。
ああ、なるほど。じゃあそれまでの間に蓄えて、
はい、
さっき干してたみたいな。
そうですね。
だってことですよね。
でもその干したものが旬のものなのかと。
ああそういうものが出
てくるのを考えると、まあ閉めた方がいいのかなと。
お店ですか。
お店をバシッと閉めて、
うんうん、夏というか冬は、
はい、
あの限定ちょっと。
そうですね。
お休みして。
お休みして、
春から秋まで。
春から秋まで。冬は冬で何か違う仕事もできればいいかなと思ってますけど。
なるほど。今後は。
今後は。
そうです。
冬もやらなきゃいけないかもしれないですけど。
うん、極寒でも来たいですっていう人が。
そうですよね。じゃあなんか。
考えないですかね。
アイスクリームですかね。
寒いとこで寒いものみたいなね。ああなるほど。
まあまあ。まあ先のことは分からないですけど、
そうですね、はい、ゆくゆくで、
ゆくゆく
ですね、
考えます、はい、
最後に日本再生を軽井沢から発信するじゃないですけど、
はい、
藤田さんが思う日本再生に向けての思いを。
日本再生、まあでも自分みたいなもんがね、そんな偉そうに、
いや
こうするべきだとかじゃなくて、うん、一人一人がこのままじゃいかんだろうと
気づくこと。
そうですね、
うん、
で 真剣度が違いますよね、
温度差が、
温度差が、うん、でこっちの地元の人って本当に畑があって、うん、でお米も作ってて、うん、でちょっと仕事に行ってみたいな時には、うんうんうん、まず食とかもとりあえず
あるし
あるから、そんなガツガツせんでもええやんと、
うんうんうん、
自分のことしか考えてないです。
ああ、なるほどなるほど。
そうじゃなくてやっぱりこの軽井沢とか日本っていうのを考えると、うん、いやいや自分だけじゃなくて日本自体が頑張らないとっていうのに、やっぱりみんなが
気持ちが、
はいはい、まあ、まあそこがどうなのか。
でもやっぱりそうですよね、その自分が暮らせてるだけでっていう人にもう気づいてもらえてっていうのはありますよね。
そうですね、ね、なんかわざわざ
でもそんなの、ね、言って、はい
はいはい、私関係ないと思ってる人はもう関係ないと思ってる、
うん、だその人が自分でこう自発的に思えば、
はいはい、
思えばというか気づけば、
うん、変わっていくと思いますけどね、うん、
そこですよね多分ね。
自分はこうしましょうみたいなね、自分はもうそうですよね、じゃあさっきみたいに自分がまずやってみせて、うん、それ見た人があ
、こういうのも、
そうかみたいな感じで来てもらえば一番いいですけど、自分がこうしろとかは、
ああしろみたいな、
あまりね、
上からの、
そうですね。
それちょっとあれですからね。
まずこのね、今の店だったり、会社を、ある程度ちゃんと成功させて、あの会社みたいにしたいな、みたいにこう言われるようなね、会社になれば一番いいかなと。それぐらいですよ。まあまああんまり言えないです。
いい。じゃあ、あの藤田さんみたいにあの頑張ってらっしゃる方を私はどんどん、お伝えしていきたいと思いますので、はい、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。